神原奈々子は組織に危険人物としてマークされている。能幻術師レイのアジトに潜入していた。人間の脳を狂わせる危険な実験を繰り返しているらしく、早急に逮捕する必要のある人物だが、彼女の姿を見た者はおらず、実在する人物なのかどうかも分かっていなかった。しかし組織の調査によりアジトを特定。戦闘力が高く経験も豊富な神原を送り込んだのだった。
ったく、どこにいるんだ？能幻術師のアジトって聞いてたけど、なんか陰気臭い場所だな。全然誰もいないし、どうなってんだ？なんだここも外れか。つーか、どんだけ広いんだよこのアジト。いい加減嫌になってきたぜ。
私の研究所にようこそ、神原奈々子くん。
誰だ？
私はレイ、この施設の所長。君のことは知っているよ、神原くん。
はあ、私も有名になったもんだな。
異次元に飲み込まれて生還した変身戦記。君は誰もが知っている国民的スターじゃないか。私、君のファンでね。どうかな？よかったら握手でもしてくれないかな？
くだらねえ冗談はよせ。私はお前を倒してとっ捕まえるためにここに来た。そしてラッキーなことに、お前はどうも弱そうだ。一瞬で片付けてやるよ。
おや、失礼な方だ。そうやって相手を侮るのは危険だよ。こういうことになるかもしれないんだから。
あ、罠か。くそ、これは毒ガスか。やばいな、なんとかして逃げないと。
大丈夫、安心しなさい。それを吸っても死にはしない。少し夢を見るだけさ。とってもいい夢よ、ね、
ふざけるな。ここからだ。
脱出を試みる神原だったが、ガスを吸ってしまう。たちまち体から力が抜け、その場に崩れ落ちてしまう。すぐに猛烈な睡魔に襲われ、意識が遠のいていく。
なんだここは。私は一体何をして。そうだ、罠にかかって。ここは一体。
目を覚ました神原がいたのは6畳ほどの部屋だった。ベッドが置いてあり、ドレッサーやクローゼットなどがある。まるで誰かがそこに住んでいるような空間。
部屋？でも私のじゃない。見覚えもない。なんだ、でもなぜか知ってるような気が。それにこの匂い、わからないけど妙に懐かしい感じがする。何なんだここは。
困惑している神原のもとにドアを開けて一人の女性が入ってきた。神原はその姿を見て一瞬言葉を失った。そこにいたのは彼女の母だった。しかし彼女の母は意識不明で入院している。こんなところにいるはずがない。
おっか様、そんな、まさか目を覚まして。
そうよ、ナナコ、心配かけてごめんね。あなたの声、いつもしっかり届いていたわ。 あなたの祈りのおかげで目が覚めたの。愛してるわ、ナナコ。
待て、そうか、わかったぞ。お前、幻術師が見せてる幻だな。さっき私は妙なガスを吸って気を失ったんだ。そして今、私は幻を見せられている。そうだろう、偽物。
どうしちゃったの、ナナコ。ママが偽物だなんてひどい。あなたをそんな乱暴な子に育てた覚えはありませんよ。ママはあなたをいつでも愛してきたじゃない。
うるさい、偽物。それなんだよ、何が愛してるだ、気持ち悪い。偽物野郎にそんなこと言われて嬉しいわけないだろ。分かったらとっとと失せて本体の幻術師を出せ。消えないなら今すぐ私がぶっ倒す。
ナナコ、ママに対して何ですかその態度。さっきから偽物偽物って。しばらく会わないうちに随分やんちゃになってしまったようね。これはお仕置きが必要だわ。へえ、絶対にそうよ。
来るな。来たらお前をぶっ飛ばすぞ。
あなたにママをぶっ飛ばすなんてことができるの。さあ、こっちにいらっしゃい。
やめろ、離せ。くそ、なんて力だ。やっぱりお前偽物だろ。お母様にそんな力なんてない。
いいえ、あるわよ。私はいつだってあなたよりも強いの。強くなければいけないの。そうでないとあなたのような不良娘を更生させることができないじゃない。さ、捕まえたわよ。
私を担いでどうするつもり。
そのベッドで今からお仕置きしてあげるわ。あなたのようないけない子にはしっかりと教育してあげないとね。
何が教育だ。私が会いたいのは本物のお母様だ。お前みたいな偽物なんかに再教育なんてされてたまるか。
いいえ、するわ。ママに対してそんな口の聞き方をするなんて、あなたの口は随分と汚れてしまったみたいね。だからまずは歯磨きをして、その汚くなった口をきれいにしてあげる。
はあ、なんだってそんなこと。
いいから、二度とママに暴言が吐けないようにしてあげる。さ、口を開けて。
断る。
ダメよ、開けなさい。
嫌だね。
開けなさい。
わかったよ、開ければいいんだろう。言っておくけど、妙なことをしたらただじゃ済まさないからな。歯を磨くだけだぞ。ああ、
はい、素直でよろしい。じゃあ前歯から磨いていくわね。ああ、ナナコ、あなた歯磨きあんまり上手じゃないでしょう。結構汚れ溜まってるわよ。ママがきれいきれいしてあげるからね。歯の表面だけじゃなくて隙間もちゃんと磨かないと。毎日丁寧に歯磨きしないと虫歯になっちゃうわよ。歯と歯茎の間もしっかりね。こんなに汚れているから言葉遣いも汚くなっちゃったのね。はい、次は右の奥歯ね。ここは磨きにくい場所だから、さっきよりも丁寧にね。はい、もうちょっと口を大きく開けて。
あ
自分以外の人に歯を磨いてもらうなんて久しぶりじゃない。気持ちいいかしら。顔を見ればわかるわ。私はあなたのママですもの。
あ、お母さん。あ、
ええ、そうよ、あなたのママよ。もうどこにも行ったりしないわ。今まで心配かけてごめんね。はいはい、ここにいますよ。ほら、次は反対の奥歯。シャコシャコきれいに磨きましょうね。
この時、カンバラは偽母に本物の母性を感じていた。今まで心に足りなかった愛情が、あふれんばかりに与えられている。孤独だった彼女の胸が、 優しさで満ち溢れていくようだ。気づけば七子の精神年齢はどんどん幼くなり、幼児のようになってしまう。これが洗脳だということに気づくことはなかった。脳幻術師レイの見せる幻は、被験者の弱点を的確につく。心を支配するのだ。
ここ、磨かないとね。シャコ、シャコ、シャコ、シャコ、シャコ、シャコ、きれい、きれい。はい、シャコシャコシャコシャコ、きれいにしましょうね。かわいいナナコは隅々まできれいにすればもっときれいになれるのよ。
あかえかえ、
へえ、とってもかわいいわよ。目に入れても痛くないってくらい、とってもとってもかわいい私の娘。
やった
はい、歯磨きおしまい。綺麗になってよかったわね。
うん、ありがとう、お母様。
いいのよ。でも、さっきのことはちゃんと謝らないといけませんよね。ママに悪い言葉使っちゃったんだから。ごめんなさいわ。
ごめんなさい。
いい子ね。でも、一回だけじゃ許せないくらい、七子はひどいことを言ったのよ。もっともっと、何回も何回も謝らなくっちゃ。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん
なさい。そのまま謝っていなさい。
ごめんなさい。
謝りながらお仕置きを受けるの。
ごめんなさい、ごめんなさい。
また口を開けて。
ああ。
これは男の人のおちんちんをかたどったおもちゃよ。あなたは悪いことをしたんだから、このくらいの罰は受けるべきよ。ほら、しっかりくわえながら、ごめんなさい、言わないとダメでしょ。そうよ。そうやっておちんちんをしゃぶりながら何度も何度も謝るの。しっかりしゃぶってね。ほら、もっと奥までくわえ込んで。耐えなさい。いい子ね。おちんちんも喜んでるわ。七子は知らないかもしれないけれど、おちんちんはそうやっていっぱいくわえてあげると喜ぶのよ。だからもっといっぱい七子のお口で喜ばせてあげてね。誰が喋っていいと言ったの？あなたは悪いことをした。だからこうしてお仕置きをしてるのよ。しっかり反省するまでは絶対にやめませんから。苦しい？苦しいわよね。でもあなたが乱暴な言葉でママを傷つけた時、ママは今のナナコと同じくらい心が苦しかったのよ。 お行儀よくなりなさいとは言いません。でも人に暴言を吐いたり悪口を言うのは許しません。ほら、耐えなさい。ナナコ、あなたは昔から優しくて強い女の子だったでしょ。だから変身戦記になれた。強い心があったから正義の味方になれたのよ。ならもっといろんな人を幸せにしなくちゃ。あなたは今までたくさん苦しい思いをしてきたけれど、でも今のあなたなら苦しんでる人を助けられるの。だからこのお仕置きを受けてしっかり反省して、もっともっと素敵な正義の味方になるの。わかった？はい、わかればいいのよ。ナナコは昔から物分かりのいい子だったもの。しっかり反省できたみたいね。もうあんな乱暴な言葉を使っちゃダメよ。さ、おちんちんを抜いてあげますね。
能言術師による洗脳はさらに進んでいた。この時、カンバラの心は完全に偽母に支配されていた。あふれる母性、愛情、そしてお仕置きの恐怖から完全復讐している。これはもう敗北してしまってるのと同意ではないか。
お母様。
はいはい、苦しかったわね。ごめんね、ナナコ。でもあなたに立派な変身戦記として活躍してほしかったからしたことなの。許してね、ナナコ。
ありがとうございます、お母様。
ナナコ、あなた何をしているの？
何を？
なんでおまんこ触ってるのって聞いてるの。ダメじゃない、そんなことしちゃ。
どうして？
それはね、オナニーって言ってやりすぎるとダメ人間になっちゃうのよ。
でもお母様、これ気持ちいいです。
だからダメなの。確かにオナニーは気持ちいいことよ。でもだからといって気持ちいいことばかりしていたら、毎日オナニーしかできなくなるオナニー人間になっちゃうの。一晩中朝から夜までずっとおまんこをこすって気持ちよくなって何もできないダメな人になるのよ。
でも、でも気持ちいいからやめたくない。もっとしたいよ。
ダメって言ってるでしょ。ママの言うことが聞けないのならまたお仕置きするしかありませんね。おまた開きなさい。ダメって言ってるのにやめられないなんて、ダメなおまんこね。そんなおまんこはこうしてやるんだから。
お母様、
お仕置きよ。おまんこいじるのダメってわかるまでずっとペンペンするからね。痛くても我慢しなさい。悪いことをしたらお仕置き。さっきもそうだったでしょ。
でも気持ちよかったでも。
悪い子ね、本当に悪い子。さっきママにお仕置きされたばかりなのにまだ言うこと聞けないなんて。ほら、お仕置きだから耐えるのよ。ほら。ダメよ。今やめたらお仕置きにならないでしょ。勝手にオナニーしちゃダメってわからないでしょ。
違う、それ気持ちいい。痛いけど気持ちいいの。
おまんこ叩かれるのが気持ちいい？まさかナナコがマゾの子になってしまってるなんて。 ほんと悪いよ、マコネ。いっぱいお仕置きして直してあげないと。耐えなさい。
お母様、私、いっちゃいそうなんです。
勝手になさい。あなたが言ったところで、ママは許してあげないからね。反省して、勝手にオナニーしないって約束してくれないと、やめないよ。
お母様。
ほら。
偽母のペンペン攻撃はさほど強いものではない。しかし先の戦いでクリトリス敏感化の異常体質を負ったカンバラにとっては強烈な快感を得てしまっていた。偽母の手が叩きつけられるたびに甘美な電流が脳へと流れ、下腹部に熱いものが溜まっていく。そしてそれはすぐに快感の爆発として発散される。
ああ、言っちゃったの。でもペンペンはやめないわよ。私も一応女だから知ってるけど、言った後にこうやって刺激されると苦しいくらい気持ちいいのよね。ほんと苦しくて辛いくらい。
お母様、許してください。私、敏感になってしまって、お孫が苦しいです。ダメです、やばいです。
ダメと言ってもダメよ。何度も言うけど、これはお仕置きなの。お仕置きは苦しいものなのよ。だって悪いことをした罰なんだもの。許してほしい。ママにちゃんと謝る。もう勝手にオナニーしないって誓う。
はい、誓いますから。痛っ。ごめん、お前が叩くのやめて。ずっと気持ちいいのって。苦しい。許してください。もう勝手にオナニーしませんから。ごめんなさい。またきついますから。いっちゃいますから。
ナナコがそこまで言うなら今回はもう許してあげる。でも今もう一回言っちゃいなさい。苦しいのを最後まで我慢できたらやめてあげるわ。
そんな。
はい、気持ちよかったね。よく頑張って苦しいのに耐えたね。偉い偉い。じゃあ約束よ。もう二度とママの許可なしにオナニーしないって。
はい、二度とお母様の許可なしにオナニーしません。
やっぱり物分かりのいい子ね、ナナコのそういうところ好きよ。そうね、今日は二回もお仕置きされちゃったし、かわいそうだからご褒美あげる。
ご褒美。
お仕置き我慢できたご褒美ってなんか変かもしれないけど、でも奈々子が頑張っていい子になろうとしたんだからいいわよね。そうね、じゃあママが奈々子のオナニー手伝ってあげる。
でもオナニーダメなんじゃ。
オナニー自体はダメなことじゃないの。それにハマってダメ人間になっちゃうのがいけないの。だから1日1回まで。それとママと一緒になら女にしてもいいよ。今からその1回目する？
する。
そうね、じゃあ最初はママがナナコの体触るね。ナナコはそこに寝たままじっとしてて。
はい、じっとしてます。
それじゃあまずはここ乳首から触るね。服脱がせちゃうわね。 大丈夫、痛くしないから。気持ちいいでしょ。ここ敏感なところだからね。でも強く触ったら痛いかもしれないから優しく撫でるの。ピリって電気みたいな気持ちいいのが来るでしょ。
はい、気持ちいいです。
七子のおっぱい、張りがあって若々しくていいわね。乳首もピンク色で可愛い。
可愛いですか。
ええ、可愛いわ。七子は世界一可愛い私の娘よ。こんなに乳首立たせて、これ好きなんだ。
はい、好き。わーって、なんか気持ちいいです。お母様、上手。
一応私だって女だからね。女の子の気持ちいいところとか、どうすれば気持ちいいとか、全部知ってるのよ。
気持ちいいところ、
乳
首以外は？
そうね。やっぱり一番気持ちいいのは、こっちかしら。あら、七子ここ相当弱いのね。ここクリトリスって言うのよ。ここが一番弱いって女の子はたくさんいるわ。でもあなたは、ちょっと敏感すぎるみたいね。言っちゃった？
ううでも、行きそうになっちゃった。すごい、乳首より気持ちいい。
ここ好きなのね。じゃあ、優しく触るわね。痛かったら言って。
うん。
偽母は、片手でカンバラの乳首を触りながら、クリトリスを優しく触った。先ほど2回の絶頂を経験したばかりのそこは、さらにその感度を増している。ほんの少し触れただけで全身がしびれるように気持ちいい。キス魔女との戦いがなければここまで弱体化はしていないだろう。カンバラのクリトリスは彼女にとっての大きな弱点となってしまったのだ。
気持ちいい、気持ちいいよ。すごくいっぱい、すごい。
体すごくビクビクしてるわね。ほんの少し指が触れるだけでビクって。かわい
い。気持ちいい。お母様、私で痛いそうでしょ。
あら、もう？でも一回行っちゃったらそこでオナニーおしまいよ。それは嫌でしょ。
いやー、また気持ちいいこと教えてください。
じゃあそうね、こっちに変えてみましょうか。ナナコのおまんこすっごくびしょびしょね。さっきのお仕置きで2回も行っちゃったみたいだし、当然かもしれないけど、これなら簡単に指入りそうね。
え、指入れるの？
大丈夫、安心して。痛くなるようなことはしないから、ママを信じて。
うん、信じる。
じゃあ力抜いてね。
あ、
女の子はね、おまんこの中のここ、お腹側のここを触るととっても気持ちいいの。
何これ、お母様、私これ好き。
そうでしょ、気持ちいいでしょ。こうしてグーって押されるとたまらないでしょう。
それすごく気持ちいい。頭ボーってなります。気持ちいい、好き、お母様好き。
七子、頭がとろけてきちゃってるのね。そう、オナニーは気持ちいいの。とってもとっても気持ちよくて、心も体も満たされて幸せになれるの。でも間違ったやり方だとダメな人になっちゃうの。だからこうやってママと一緒にオナニーしようね。
はい、私お母様とオナニーするの好き。お母様とっても気持ちよくするの上手。
あら、嬉しいこと言ってくれるわね。でもそろそろさ、 自分でも触ってみて。
自分でお母様がしてくれたみたいに？
ええ、そうよ。ママは右側の乳首とおまんこを気持ちよくしてあげるから、七子は自分で左の乳首とクリを触るの。それで気持ちよくなって最高の絶頂をするのよ。
はい。
洗脳と快感によってガンバラは完全に心を掌握されていた。偽母に言われるがまま、自分で乳首を、クリトリスをいじり始めた。最も弱いクリトリスの攻めを任されたが、彼女は手加減することができなかった。そこが最も気持ちいい場所であることを知っていて、どうしてそんなことができようか。敏感な部位すべてから快感の電流が流れ、体が宙に浮いているかのような快楽が彼女を支配する。
ダメです、気持ちよすぎて。
4箇所も同時に気持ちよくなることなんてないもんね。ママと一緒じゃなきゃ味わえない快感だよ。ほら、もっとしっかりオナニーして。1日1回の貴重なオナニーだよ。
乳首もクリもおまごも全部すごく気持ちよくて。
気持ちよくなるわ。
体の奥が熱くて、これすごい。
ほら、もっと感じて。自分の体の中で気持ちいいのがどんどん溜まっていくの。そして最後には水風船みたいに割れて、溜まってた気持ちいいのが全部一気に流れるのよ。乳首もクリもおまんこも全部全部いっちゃって、体がおかしくなるんじゃないかってくらい気持ちいいのが来るの。
来てます、感じます。気持ちいいのがいっぱいで、もう行きそうです。
いいわよ、行っちゃいなさい。ママと一緒のオナニーがどれだけ気持ちいいか、その体で思う存分味わって。ほら、ママの声に合わせて一緒に自分自身にとどめを刺しなさい。ほら、気持ちいい気持ちいいの、行くのよ。3、2、1。はい、行きなさい、行きなさい。
あ、ダメ、来る、行く。
いい息っぷりだったわ、七子。おしっこまで漏らしちゃうなんて、かわいい。おかげでいい参考データが取れたわ。
脳幻術師レイの見せた幻の世界で、ガンバラ七子は完全敗北してしまった。後日の調査によると、研究所は跡形もなく消え去り、レイも再び姿を消した。本当に実在する人物なのだろうか。脳幻術師レイという存在自体が幻なのではないだろうか。そんな憶測が飛び交いながら、今後も調査は続くという。ガンバラ七子は今回の戦いでまたしても不名誉な性癖と異常体質を手に入れてしまった。マゾヒズム。七子は現実の中で母に調教され、わずかながらも飛躍願望が覚醒してしまった。母に言われた通り、魔女の子になってしまったのだ。乳首敏感化。現実により、七子は自分の乳首はとても弱く敏感であると信じ込んでしまった。その心理からか、本当に胸や乳首が敏感になってしまった。単純に開発されたからというのもあるかもしれない。